客は勇気友の助とて、自ら道楽者とは名乗れども、実底なるところ、折々に見えて、身は無職業、妻子なし。遊ぶに屈強なる年頃なればにや、これをはじめに、一週には二三度の通い時、折木もどことなく懐かしく思うかして、三日見えねば文をやるほどの様子を、購買の女子どもをおかやきながらからかいては、力ちゃん、お楽しみであろうね。男ぶりはよし、気前はよし。今にあの方は出世をなさるに相違ない。その時はお前のことを奥様とでも言うのであろうに。今から少し気をつけて足を出したり、湯飲みで煽るだけはやめに押し。人柄が悪いやねと言うもあり。源さんが聞いたらどうだろう、気違いになるかもしれないとて冷やかすもあり。ああ、馬車に乗ってくるとき都合が悪いから、道不審してからしてもらいたいね。こんなドブ板のガタつくような店先へ、それこそ人柄が悪くて横付けもされないではないか。お前方もう少しお行儀を直して、お給仕に出られるよう心がけておくれと、ズバズバと言うに。憎らしいその物言いを少し直さずば、奥様らしく聞こえまい。勇気さんが来たら思うさま言うて、小言を言わせてみせようとて、友之助の顔を見るより、こんなことを申しておりまする。どうしても私どもの手に乗らぬやんちゃなれば、あなたから叱ってくだされ。第一湯飲みで飲むは毒でござりましょと告げ口するに。勇気は真面目になりて、おりき、酒だけは少し控えろとの厳命。ああ、あなたのようにもないおりきが、無理にも商売していられるはこの力とおぼしめさぬか。私に酒が離れたら、座敷は三枚堂のようになりましょう。じっと察してくだされというに、なるほどなるほどとて、勇気は二言と言わざりき。ある夜の月に、下座敷へはどこやらの工場の一群れ、どんぶり叩いて人句かっぽれの大騒ぎに、大方の女子は寄り集まって、例の二階の小座敷には、勇気とおりきの二人きりなり、友の助は寝転んで愉快らしく話を仕掛けるを、おりきはうるさそうに生返事をして、何やらん考えている様子。どうしたか、また頭痛でも始まったかと聞かれて、何頭痛も何もしませぬけれど、しきりに持病が起こったのですと言う。お前の持病は癇癪か。いいえ。血の道か。いいえ。それでは何だと聞かれて、どうも言うことはできませぬ。でも他の人ではなし、僕ではないか。どんなことでも言うてよさそうなもの。まあ、何の病気だというに、病気ではござんせぬ。ただこんな風になって、こんなことを思うのですという。困った人だなあ、いろいろ秘密があると見える。おとっさんはと聞けば、言われませぬという。おっかさんはと問えば、それも同じく。これまでの履歴はというに、あなたには言われませぬという。まあ、嘘でもいいさ。よしんば作りごとにしろ、こういう身の不幸せだとか、大抵の女は言わねばならぬ。しかも、一度や二度会うのではなし。そのくらいのことを発表しても、司祭はなかろう。よし口に出して言わなかろうとも、お前に思うたことがあるくらい、めくらあんまに探らせても知れたこと。聞かずとも知れているが、それをば聞くのだ。どっちみち同じことだから、持病というのを先に聞きたいという。およしなさいまし。お聞きになってもつまらぬことでござんすとて、おりきはさらに取り合わず。おりから下座敷より廃盤を運びきし女の、何やらおりきに耳打ちして、ともかくも下までおいでよという。いや、行きたくないからよしておくれ。今夜はお客が大変に酔いましたから、お目にかかったとて、 お話もできませぬと断っておくれ。なあ、困った人だねと眉を寄せるに、お前それでもいいのかい。ああいいのさとて膝の上で罰をもてあそべば、女は不思議そうに立ってゆくを、客は聞きすまして笑いながら、ご遠慮には及ばない、会ってきたらよかろう、何もそんなに体裁には及ばぬではないか、かわいい人を素戻しもひどかろう、追いかけて会うがいい、なんならここへでも呼びたまえ、片隅へ寄って話の邪魔はすまいからと言うに、冗談は抜きにして、結城さん、あなたに隠したとて仕方がないから申しますが、町内で少しは幅もあった布団屋の源七という人、久しく馴染みでござんしたけれど、今は見る影もなく貧乏して、八百屋の裏の小さなうちに、まいまいつぶろのようになって今する。女房もあり、子供もあり、私がようなものに会いに来る年ではなけれど、縁があるか、いまだに折り伏し、何のかのと言って、今も下座敷へ来たのでござんしょう。何も今さら突き出すというわけではないけれど、あってはいろいろ面倒なこともあり、寄らず触らず返した方がいいのでござんす。恨まれるは覚悟の前、鬼だとも蛇だとも思うがようござりますとて、罰を畳に少し伸び上がりて表を見下ろせば、なんと姿が見えるかとなぶる。ああもう帰ったと見えますとて、ボンとしているに、持病というのはそれかと切り込まれて、まあそんなところでござんしょう、お医者様でも草津の湯でもと薄寂しく笑っているに、ご本尊を拝みたいな、役者で言ったら誰のところだといえば、見たらびっくりでござりましょう、色の黒い背の高い不動様の名代という。では心意気かと問われて、こんな店で心象をはたくほどの人、人のいいばかり、取り柄とては皆無でござんす、面白くもおかしくも何ともない人というに、それにお前はどうしてのぼせた。これは聞きどころと客は置き換える。大方のぼせ症なのでござんしょう。あなたのことをもこの頃は夢に見ない世はござんせぬ。奥様のおできなされたところを見たり、ぴったりとおいでの止まったところを見たり、まだまだもっと悲しい夢を見て、枕髪がびっしょりになったこともござんす。たかちゃんなどは夜寝るからとても枕を取るより早く、いびきの声高く、いい心持ちらしいが、どんなに羨ましゅうござんしょ。私はどんな疲れた時でも、床へ入ると目が冴えて、それはそれはいろいろのことを思います。あなたは私に思うことがあるだろうと察していてくださるから嬉しいけれど、よもや私が何を思うか、それこそはお分かりになりますまい。考えたとて仕方がないゆえ、人前ばかりの大容器、菊の井の織機は雪抜けの締まりなしだ。苦労ということは知るまいというお客様もござります。本人因果とでも言うものか、私が見くらい悲しいものはあるまいと思いますとて、さめざめとするに、珍しいこと、陰気の話を聞かせられる。慰めたいにも元末を知らぬから法がつかぬ。夢に見てくれるほど実があらば、奥様にしてくれるぐらい言いそうなものだに、根っからお声がかりもないはどういうものだ。古風に出るが袖振り合うもさ、こんな商売を嫌だと思うなら遠慮なく打ち明け話をするがいい。僕はまたお前のような気ではいっそ気楽だとかいう考えで浮いて渡ることかと思ったに、それでは何か理屈があってやむを得ずという次第か。苦しからずば 受けたまわりたいものだというに、あなたには聞いていただこうとこの間から思いました。だけれども今夜はいけません。
なぜなぜ。
なぜでもいけません。私がわがままゆえ申すまいと思うときはどうしても嫌でござんすとて、ついと立って縁側へいずるに、雲なき空の月影涼しく、見下ろす町にカラコロと駒げたの音さして、行き交う人の影明らかなり、結城さんと呼ぶに、なんだとてそばへ行けば、まあここへお座りなさいと手を取りて、あの水菓子屋で桃を買う子がござんしょ、かわいらしき四つばかりの、あれがさっきの人のでござんす。あの小さな小心にもよくよく憎いと思うと見えて、私の言葉は鬼鬼と言いまする。まあそんな悪者に見えまするかとて、空を見上げてほっと息をつく様、こらえかねたる様子は、御印の調子に現れぬ。